7月27日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
今一番気になる話題は、目の前には私パソコンがありまして、増山さんがいつもいるところに誰も座っていないという状況で、はい、このオンエアしております。もしかするとリスナーの皆さんで耳のいい方は、あれちょっとなんか増山さんの声が違うな、ただ私は分かんないですね。あの、非常に精度の高い機材を使ってらっしゃるというのが分かりますが、はい、結論から申し上げますけど、今何が起きてるのかというと、増山さやかさん、ずる休み。
違いますよ。
え、違うんですか。だっていないじゃないですか。です、ね、なんかパソコン上の画面で、なんか素敵なリビングルームですね。なんか後ろにカーテンがあって、レースのカーテンがあってですね。なんかええとこの奥さんみたいな雰囲気で、今私の目の前のパソコンに、あの、ノースリーブの増山さんが映ってますけども。増山さん、それはご自宅ですか。
はい。自宅なんですけど、ちょっと一つ業務連絡していいですかね。
なんすか。
あの、私の借りた機材で、今、あの、自分の声を送り返しというのをもらってるんですけれども、はいはい、あの、時差が発生していて、イヤホンをしながら話していると自分の声がとても、あの、遅れて帰ってきて、一刻堂みたいな状況になっていて、今非常に喋りづらくて、どうしたら良いものかということ。
衛星放送ってやつですね、一刻堂さんのね。
そうです、自分の声が、ね、遅れて帰ってくるんですよ ね、
それがね、今はね N-1 っていうのがあって、はい、あの、テレビの衛星放送がそうなんですけども、テレビの衛星放送って、あの、軌道3万6千か3万8千かなんかすっごい高いところに静止衛星があって、その、はい、静止衛星まで一遍、あの、テレビの電波を上げてですね、そこから地上に落としてきて、地上の基地局からまた日本に送られてくるんで、往復で多分ね1秒弱ぐらいのタイムラグがあるんですよ。そうすると衛星中継で自分が喋ると、自分の喋った声が、あの、衛星放送の回線経由で放送電波に乗って、つまりオンエアを耳で聞いてると自分が喋った音が1秒ぐらい遅れてくるんですね。で、これを避けるために今はですね、 N-1 っていうんですが、 N-1 が何の略か未だによくわからないんですが、要するに自分のオンエアから自分の喋ってる音だけを抜いて放送するというシステムを使うと、自分の喋ってる声が、あの、反響してこないんですよ。それを使わないと、はい、自分の喋ってる声が、あの、1秒遅れでリピートされるもんですから、あの、はい、昔ね、この衛星放送が始まった時に、そういうシステムがなかった時に、私一番最初に北海道の利尻島というところで衛星放送の最初の回をやらされたことがあって、喋り出した瞬間にもうオンエア乗ってるんですよ。喋、はい、り出した瞬間に自分の声が1秒遅れて返ってくるわけですよ。パニック起こしそうになったんですけども、
パニック、ね、起こしそうになりますね。
そういう、つまり経験がなくて知識がなくて何が起きてるのかわからないわけで、はいはい、自分の声がすごい、あの、性能の悪いカラオケみたいなののエコーみたいな感じで帰ってきて、喋りにくいったらあらしないんですけども、ただまあ、あの、パニック起こすわけいかないんで、喋りながら自分の中で消化していって、 その日は1時間半の番組終わる頃にはもう普通に、あの、音声遅れてくるのも気にせずに喋れるようになったんですが、そういう人がどうも少ないらしくて、その後 N-1 って言って、はいはい、オンエアの音から自分の喋りの音だけを抜いて、うん、あの、喋り手の耳のところに音声を返してくるっていうシステムが一般化して、で、今、あの、衛星中継で喋ってる人は全部その N-1 っていう放送システムを使ってますから、だから衛星放送で喋っていても、はいはい、あの、オンエアに乗ってる自分の数秒遅れの音って聞かずに済むんですけど、だから今日の増山さんはまさにそういう状況に今なってるわけですね、はい、うん、
でね、今ね、自分の声がね遅れて帰ってくるのは、治りました。
あ、よかったです、はい、今ね、大丈夫、私がこうやってね必死になって繋いでる間にですね、もう私の右手のサブコントロールルームがガラスの側頭で見えてるんですが、音声さんがものすごい勢いでね、はい、機器を操作してらっしゃいました。しかし今の言い方は何か新しい問題が発生してる感じですね。
あ、まあでも大丈夫ですよ、ま
あれ、とりあえず言った方がいいですよ、業務連絡ちゃんとしないと。
じゃあ業務連絡一つだけしておきますと。
一つだけっても一つ終わったから二つ目ですよ
2つ目はですね、はいはい、自分の声を私たちはね聞きながら放送しているんですけれども、その自分の声のリターンがちょっと小さいかなっていうのが、
送り返しが小さい、送り返しが小さい、それを送り返しを上げるとどうなるんですか。でもやっぱりディレイがかかった、
こちらで上げると
大丈夫なんですか。
あ、こちらではね操作はできないですね。
私の喋りはともかく自分の喋りが今遅れてます、はい、大丈夫ですか。
わずかに聞こえてるからこれでも OK です。大丈夫です。進められます。
私の声は聞こえてますか。
はい、辛坊さんの声聞こえてます。それで大丈夫です。
基本的に送り返しってそういうもんですから、はい、そこでね、はい、増山さんの声の音声を上げてしまうと同じ現象が起きてしまいますから。
なるほど。
テレビの中継で使う衛星回線の N-1 というのは自分の喋りの音だけをオンエアの音から抜くっていう電気的な作業をするんです。なるほど。だからそれに近いことが行われてるはずなん で、増山さんのご自身の声は返ってきません。
はい、
大丈夫ですか。
問題ないです。
問題ないですか。ところで話元に戻りますが、増山さやかさん、なんで今日自宅からなんですか。
はい、そうなんですよ。実は私の娘がですね、
お嬢様が、
今日発熱をいたしまして。
お嬢様発熱ですか。
そうなんですよ。喉の痛みも少々あるということで、その PCR 検査の結果というのはまだ出ていないんですが、一応一緒にね一つ屋根の下に暮らしているということで大事を取りまして、私は今日リモートという形を取らせていただいてます。
今この私これは何ですかね、ズームのような画面ですね。だからパソコンの画面上で増山さんが素敵なリビングルームでノースリーブの綺麗なお召し物で、後ろにね後ろのカーテンの感じがいいんですよ。私、ね、なんかいいところの奥さんがですね、
いやいや、
そうやってリビングルームのソファにゆったり腰掛けてノースリーブのお召し物を着て、後ろのレースのカーテンが風でちょっと、風かエアコン の風でちょっとこう揺れてるっていうのがね、私の理想的なねこうなんか姿なんですが、今増山さやかさんはまさにその理想的な姿で私の目の前のパソコンに映っているという、そういう状況をリスナーの皆さん想像しながら聞いてください。
はい、
増山さん、なんか素敵な奥様のようにリビングルームにのソファーに、ね、腰を下ろして喋ってらっしゃいます。
今日はボロが出ないようにね頑張ってい
きたいと思います。要するに何ですか、自宅でサボってるってことですね。飯田君の次に続いて。
だからサボってないですよ。
だからどうやってんだから日本放送はよ、次から次へと。
ね、本人がやっぱりいくらどんなに気をつけていてもね、こう子供が外からもらってきてしまうものにはね勝てないですね。
私の周りでね今続々やっぱりね、PCR 検査の陽性者であるとか濃厚接触者が出てるんですが、はい、大体共通してるのは家に子供がいると、学齢期の子供がいると、だからあんまり小さい場合はあれなんですけれども、幼稚園だから小学校上がる2年ぐらい前の年齢から大学卒業するぐらいまでの年齢のお子さんがいらっしゃる家庭では、もう続々ですね今
ね。そうなんですよ。
それで私今日は昨日まで大阪にいましたんで、今日今私は東京の日本放送のスタジオで喋れて一人で喋ってるわけでございますけども、
すいません、
なんか本当に寂しいな。だけど今日飛行機乗ってきたらですね、飛行機のあちこちでですねくしゃんとかぐすんとかですねゲホゲホとかしてらっしゃって、あ、これ絶対間違いない、もうなんか今ほぼ確実に今のタイミングで咳してる人とか発熱してる人とかって、特殊な病気でない限りほぼほぼオミクロンの BA.5 でしょう。そうすると、ああ、これ絶対昔と昔前なら俺濃厚接触者扱いにされてもおかしくないなぐらいの距離でゲホゲホ咳してる人とかいるとですね、もうなんか瞬間息止めるんですけどね、瞬間息止めてもいやずっと止めてるわけにいかないし、この努力は無駄ではなかろうかと、それで、次マスクを口のところを押し付けてですね、マスクの横の隅から空気が入ってこないようにして、って息吸うんですけど、マスクって
そこまで
するとよくわかるのは、マスクって高密度のいいマスクって周りを完全にシャットアウトすると空気なんか入ってこないわけで
結構苦しいですよね。
だからあれ普通に息がね吸ったり吐いたりできてるっていうのは、要するにマスクの隙間から空気が出入りしてるんだということがよくわかりますね。マスクの隅を完全に押さえた状態で息吸おうと思うと、入ってこないんですよ空気が。 そんな努力をしてまで私東京にやってきているにもかかわらず来てみたら誰もいないってどうなってんだこれは。
そうなんですよ、本当に申し訳ないです。
そして誰もいなくなった。でね、腹が立つのはですよ、
はい、
それでまあ、 目の前の増山さんがもうなんかね赤い顔してですね、発熱状態でベッドに横たわって息も絶え絶えで点滴でもしてりゃですね、いや気の毒だな、お大事にって言って、もう喋んなくて結構ですからって言って、こっちで一人で喋り倒すところですけれども、目の前にいる増山さやかさんは本当にいいところの奥様みたいにですね、なんかそそとして涼しそうな顔でソファーに座って、後ろにレースのカーテンがあって、レースのカーテンに斜めにこう光が差し込んで、エアコンの風か風かなんかでレースのカーテンがちょっとこう揺れたりなんかしてですね、
もういいですよ、うちの描写は。
増山さん腹立つんですけど、
まあ、でもこれが現状なんですよね。今のルールにのっとってこういった仕事をするとなると、
こんなことしてたらね、それは電車も止まるしバスも止まるしね、医療崩壊もするだろう、ね、これでみんな、私濃厚接触者ですから出勤できませんとかって、そんな人たちで世の中止まってるって、増山さんおかしくないかこれ、
ちょっとこれはね今回私も実感しました。さすがに
私それ前から言ってますけどね、はいはい、日本の政治はなんで動かないんだこれで、うんってちょっと仕事しましょうよ、頼みますよ。それこでね、腕組みされてうなってもですね、リスナーさんには全然物が伝わらないんですよ。私の目の前にはね、腕組みしてうなってる増山さやかさんの美しい姿が見えておりますから、それは私としてはなんとかね、もうちょっと見ていたいなとか思いますけれども、リスナーさんは喋らなければ聞こえないわけで、放送事故ですからね。それ
放送してる感じしないものですね。自分の声も聞こえないし、なんかここに座ってただ電話で誰かとおしゃべりしてるみたいな雰囲気になっちゃうんです
よね。腹立つわ本当に。ちょっとこの後ですね、CM を挟むと、はい、ニュースフラッシュというのがあって、ニュースフラッシュというのは増山さんが原稿を読まなきゃいけないんですが、
今日
本番始まる前にですね、ディレクターの江沢っちゅうのが私のところに来て、新保さん今日は放送回線切れるかもしれませんから、ちゃんとねいつでも読めるようにスタンバっておいてくださいねとか言われてですね、はい、わかりました、はいはい、やらせていただきますって言って本当に
そうですよ、そうですよ。
それでは先へ進んでください
じゃあ万が一のことがあったらよろしくお願いいたします。
嫌なことだい
ということで、株と為替の値動きからです。今日の東京株式市場、日経平均株価3営業日ぶりに反発しました。昨日と比べて60円54銭高い 27,715円75銭で取引を終えました。アメリカの金融政策を決める FOMC 連邦公開市場委員会の結果公表を控えまして、投資家に様子見ムードが広がる中、割安感のある銘柄を買う動きが強まりました。で、為替相場は現在1ドル136円85銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台には月1レギュラーです、航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんの登場になります。まあ、夏休みの、ね、旅行の最新予約状況などについて伺っていきます。番組ではラジオの前のあなたからのニュースに関するご意見お待ちしております。取り上げてほしいニュースですとか、オープニングのトークに関する感想なんかもね、お待ちしております。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。では今日もお送りいたします、ズームをミュージックリクエスト。今日のお題は、
はい、本日は増山さやかさんが自宅からオンエアしていると聞いた時に聞きたい曲。
増山さやかさんが自宅からオンエアしていると聞いた時に聞きたい曲ですね。今ね、なんとなく私今コツをつかんできました。耳に帰り方の片耳イヤホンにしたら非常に喋りやすくなりました。
そうなんですよ、はい、私も一番最初に利尻島から衛星放送やった時に度肝抜かれましたけどね、だいたい数分間もうこれどうしようもないと思って諦めたら対応できるもんですね、
うん、
でその後新人がですね、いやあれ衛星放送喋れないですよねとかって言って、はい、なんかイヤホンぶん投げたりする、うん、私の後輩の道浦君っていうのはですね、喋りながらねオンエアで顔映ってんのにイヤホンを床にぶち投げたんですよ
、
お前さ見えてる時にそれやめた方がいいんじゃないとかって気持ちはわかるんですけどね、はい、
うんうん、
そういう気持ちになりますよね。あれ、あ、もう大丈夫ですか、うん、
もう、ね、慣れた。
さすがアナウンス室長、はい、対応早いわ。数分で慣れた。素晴らしい。
OK です、OK です。では、じゃあこの後はね、最新のニュースにズームしていきます。日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の元理事の男性が、大会スポンサーの紳士服大手、AOKIホールディングス側から金銭の提供を受けていたとされる問題で、東京地検特捜部は今日、AOKIの前の会長の自宅の家宅捜索を始めました。総額およそ4500万円の金銭を提供したと見られています。ロシアの国営宇宙企業ロスコスモスは、日本や欧米などと共同で運用する国際宇宙ステーションに関して、2024年以降に離脱すると正式に表明しました。今後、独自で開発を進める方針です。トルコのエルドアン大統領は、8月5日にロシアを訪れ、プーチン大統領と会談するとトルコメディアが報じました。ウクライナ情勢について意見交換する見通しです。ロシア国防省は、極東を管轄する東部軍管区で8月30日から9月5日に大規模軍事演習ボストーク2022を実施すると発表しました。2018年に行われた前回のボストークには中国軍が参加しました。イギリスのジョンソン首相の後継者を選ぶ与党保守党の党首選挙のテレビ討論が26日行われました。決選投票に残ったスナク前財務相とトラス外相が議論を戦わせる中、放送中に女性司会者が気を失って倒れたため、討論は急遽中止となりました。主催者によりますと、司会者は意識を取り戻し、健康状態に問題はないそうです。ロイター通信によりますと、アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が28日に電話会談を行う見通しと報じました。緊張が続く台湾情勢やロシアのウクライナ侵略について議論されます。兵庫県明石市の泉房穂市長宛に、自食しないと強硬手段に出る、自作銃で撃って殺すなどと殺害を予告する脅迫メールが届いていたことが分かりました。サッカー J リーグの浦和のサポーターが新型コロナの対応ガイドラインで禁止されている声出し応援を行った問題で、J リーグ側は浦和に対し罰金2000万円を課すと発表しました。インターネット通販大手のアマゾンジャパンは、今年中に全国18カ所に配送拠点を新設することを明らかにしました。青森や長野、高知など10県では初の拠点となります。これにより、北海道を除く46の都道府県の都市部を中心に、700万点以上の商品の翌日配送が可能になります。
はい、というふうに増山さやかさんがフラッシュの原稿を最後まで読み終わるまで回線が正常に機能いたしましたので、私はバックアップでずっと原稿を文字を目で追いながら聞いておりましたけれども、はい、やっぱり改めてこうやって聞くと増山さんさすがにうまいっすよね。
いや、間違えましたけど。
聞いてて心地よいですよ。そうそう、J リーグの裏は言い間違えたんですよ。三浦かなんか言い間違えた。
三浦、ごめんなさい。
J リーグですよ。これは納得いかないのはですね、はい、私は別にそんな気持ちになる必要はないんですけども、 J リーグのチームの浦和の立場から言わせてもらうとですね、サポーターが声出し応援したからって、はい、なんで俺が2000万円も負担しなきゃいけないんだよと、まあ多分そういうふうに、物事を考える人は少なくなかろうと思うんですけど、はい、これちょっと事情がありましてね、そのサポーターがそんなことをしそうだっていうのが事前の情報から随分分かっていたはずなのに、それを止めなかったと、それはチームに責任があるだろうという、うん、 まあ、論理的思考というかそういう流れですね。で なおかつこうやって、はい、サポーターの皆さん、あなたたち良かれと思ってやってるのかもしれませんが、あなたたちがそういうことをすることでチームに迷惑がかかりますよということで、次以降のねやっぱり抑止力にしたいということも、うん、J リーグにあるんだろうと思いますが、はい、だからサポーターが、マスクずらして声出して応援したからということでチームに罰金が課されると、はい、そういうことがあるんだと。
そうなんです
ね。はい、そういうことですね。さて、今のニュースを聞いててと思ったのはですね、イギリスの、まあ、ジョンソンさん突然辞めて今次の首相選びというのが行われております、はいはい、日本と同じで議員内閣制ですから、与党の中で、誰を党首にするかで与党の党首が自動的に首相になるという構図なんで今与党の党首選びをしてるんですが、はい、いろいろ候補は出てたんですが最終的に残ったのが今2人ですね。スナクさんというこれはもう顔見てすぐあインドの方だなってわかる、インド系のスナクさんという前財務大臣と、はい、それからトラスさんという女性の、外務大臣ですね、この2人がもう最後に残ってて多分どっちかがイギリスの、次期首相になるんだろうということで、まあ、最終的にこれ投票権があるのは、党員だけなんですけれども、与党の保守党ですね、はい、保守党の党員の皆さんが投票するわけですが、そのスナクさんとトラスさんというインドの方と女性の方が初めてのテレビ討論をやっていたら、うん、いきなり司会者がぶっ倒れたと。でね、司会者がどんな状況でぶっ倒れたのか、はい、見たいと思っていろいろ検索したんだけども、ちょうどカメラがね、トラスさんという女性の候補の顔を撮ってる時にぶっ倒れたんで、その女性の司会が倒れる瞬間って絵がないんですよ。ただね、そのトラスさんという女性がですね、口を押さえてうわっっていう顔をしてるんで、あこの瞬間に倒れたんだろう、ね、うん、この瞬間に倒れたんだろうなというのは分かるんですが、もともと実はこの党首討論って男性の司会者と女性の司会者とペアでやるはずだったのが、男性の司会者が直前にですね、増山さんと同じですよ、増山さんはまあ感染してるんじゃなくて濃厚接触者の疑いがあるから自主規制をかけてるということらしいですが、
はいはいはい、
どうもその党首討論の男性の司会者が直前にコロナの感染が分かってで当日出てこなくなって急に残った女性が一人で司会をすることになって突然倒れちゃったと、はい、ただまあ倒れちゃったんですがその後普通に健康状態に問題はないということで、なんで倒れたのかが未だに原因不明なんですが、とりあえず倒れた瞬間に女性の候補がうわっと驚いてるという映像だけは見ましたけれども、倒れた状況は分かる。だからいきなり倒れたんでしょうねきっとね。ただまあ女性の健康、ね、その倒れた司会の女性の方の健康状態にもその後特に問題はなかったということが分かりましたというそういうニュースです、はい、さて、はい、フラッシュニュースの一番最初ですね、東京オリンピックパラリンピックの組織委員会、まあ、先週読売新聞がスクープで伝えて以降、うん、昨日今日あたり特に昨日お金を受け取った側の関係施設で、家宅捜査が行われ、今日はお金を送ったとされている青木側の家宅捜索が行われたんで連日大きなニュースになっております。で未だにですね、うん、これ事件になっておりません。家宅捜索は行われているという意味では、まあ、事件になっているという言い方もできますけれども、はい、いわゆるお金を受け取った側も送った側も贈収賄で今のところ逮捕されてはいないんですが、だから今は何々氏という宇治をつけてですね、まあ、要するにさん付けみたいなもんですよ、はい、まあ、容疑者という呼称がついているわけでもなく、はい、呼び捨てにもちろん最近ですからすることもなく、うん、今のところはこういうことが行われて、こういう捜査が行われてますよということで、まあ、そういう意味では当事者が逮捕されてないということで、その点で見ると事件化してないと言えるんですが、だから今のところ継承付きで関係者の名前が報じられてるんですが、今後どうなっていくかの予想をするとですね、うん、これはどのタイミングか分かりませんけれども、はい、逮捕するか、まあ、在宅の起訴になるか分かりませんけれども、どっかのタイミングで、当事者が刑事被告人になる起訴まで行くだろうという気がします、うん、というのがですね、ここまで大きく報道されちゃうとですね、はい、これもし事件化しないと名誉毀損だって言って訴え起こされる可能リスクがマスコミはありますが、
逆にというか
マスコミがもうそのリスクを今、全く追う気配なく全メディアが報道を始めてるということは、検察側から最終的にこれは事件化するという感触をつかんでるんだと思います。 だから今のところ宇治がついてますけれども、相場おそらく容疑者になる可能性は私は高いんじゃないのかなと、この数日間の報道を見てて思いますね。これこのまんま捜査しましたけれども、捜査結局刑事事件にはなりませんでは多分ね、名誉毀損の訴えを起こされますから、意地でも検察は起訴まで持っていくと思いますね、という状況です。ただ私つくづく思いますけどね、やっぱりね、このじゃあ本人疑われてる本人なんていうかというと、理事としては動いたことないって言ってるわけですよ。だけど同じ人物ですから、ね、理事として動いたことないって言われたって、そんなもん、同じ人間がやってることでそんなもん
理由になるかね、
そうなんですよ。それ誰も納得しないだろうという気はいたします。
お時間です。ズームフラッシュでした。
7月27日水曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と、
都内の自宅から日本放送の増山さやかでお送りしております。
やっぱり都内の自宅からソファーに座りながらだとちょっとトーンが変わりますよね。でまさかとは思いますが、その都内の自宅からいただいたメールをご紹介しますとか言うんじゃないだろうね、
いただいたメールご紹介しますよ。
やっぱりね、これどういうシステムになってんだ、よくわかんねえなそれ。まあいいや、どうぞ
読みますよ。
お願いします。
はい、正忠さんからいただいてます。うちも東京に行った大学生の娘が発熱で、抗体キットでは陽性、保健所へ連絡して病院を紹介してもらったんですけど、電話が全く通じない、ツイッターなどで見たらそんな人がたくさんいる、すでに病院はパンクしているんじゃないでしょうか、そのことについて解説をお願いしますと。
抗体キットじゃなくて、ね、多分それは抗原キットだと思うんです
けども、抗原キットですねきっとね
まあまあどうでもいいようなことですが、はい、なんですって。
いや、電話をしても
今、ね、とにかく発熱外来が目いっぱいで大変なことになってるらしいですよ、
は
い、
めっちゃゴミですよ。
ただね、要するに、ちょっとラジオでそこまで言っていいのかというのをためらいながら喋るんですけれども、症状が出てる人は速やかに病院行って手当てしてもらえっていうのが大原則になってるらしいですけども、はいはい、このオミクロンの BA.5、BA.5 に限らずオミクロン全体がそうなんですけども、
はい、
若年層で基礎疾患のない人の死亡率ってゼロに近いっていうかゼロのはずですよ。重症化率もおそらくそれに、でよくほら数が増えるとやっぱり一定割合重症者や死者が出てくるって言うじゃないですか、それはあくまでも基礎疾患のある人や高齢者に限る話で、例えばね、こ 0% は何万倍したってゼロなんですよ。ゼロは
確かに
ゼロは何万倍したってゼロなんですよ。だからということで言うと、基礎疾患のない若年層が熱が出たからといってみんな発熱外来に押しかけたら、そりゃ大変なことになるでしょ今この状況だったら。
そうなんですよ。
だって多分ね、いろんな会社でね、お宅の会社今どのぐらい離脱者出てます。離脱者というのは本人が感染が陽性、把握されて陽性だった人、あるいは家族が、はい、発熱して、警戒のために、今日の増山さんみたいに家にいなきゃいけない人等々を考えてどのくらいですかと聞いたらね、もう多くの企業で1割ぐらいは休んでますっていう状況で、
ね、
その人たちが若年層で基礎疾患がない人で、1日ぐらい発熱して終わっちゃうって人結構いるんですよ聞いた範囲で言うとね、でなおかつ致死率 0% は何万倍したって 0% ですからね、となるとやっぱ発熱外来に行って治療に行かなきゃいけない人というのはしっかりと見極めして選別すべきなんだけども、そういうことに今なってないっていうか、そこまでの知識が徹底してないっていうか、とにかく熱出たら病院行ってっていうことになると、そりゃパンクするだろそれ、
そうですね、
このあたりちゃんと専門家が適切に指示をしなきゃいけないんだけど、最大限政治家は特にそうなんですけれども、安全方向でしか発言しないわけで、その安全方向でしか発言しないことがかえって世の中悪くしてるという状況について、責任取れよこらって私なんか思ったりするわけでありますが、
なんかですごい心配になるのが、やっぱりその電話をしてもね、なかなか受診ができなくて、軽い人はいいですけれども、本当に見ていただいてこう薬処方してほしい人とか、切実に辛いんだっていう人がこう受診できないっていう状況がすごいあるような気がするんですよね。
基礎疾患のある人とか高齢者であるとかっていうところに、つまり外来に行って病院医者で見てもらわなきゃいけない人っていうのは、限定しないと医療が必要な人に医療が回らなくなる可能性がありますから、 でこれだけ数が増えてくるとその選別はちゃんとしなきゃいけないのに、うん、なんかもうコロナの初期の頃のまあいわゆる慣習のまんま物事が続いてると、うん、で本来やっぱり専門家こういう時にちゃんと発言しなきゃいけないんだけど、うん、専門家はやっぱりリスクを取らなきゃいけなくなりますから、うん、誰もそんなリスクなんか取りたくないっていうところがあってですね、適切なアドバイスが行われていないというのが今の日本の現状なんじゃないのと、まあ増山さん飯田君がですね家でノーノートソファにくつろぎながらこのオンエアしてるのを見るとつくづくそう思いますよ。私は
ノーノートじゃないですよ。私ね今回本当切実に今辛坊さんがおっしゃったようなことねもう思いましたんで痛感しましたんで、
思うだけじゃどうにもなんねえんだよ結局なんだよなんだかんだ言いながら俺だけじゃねえかスタジオ来て喋ってんだよみたいなね。
頑張ってください。知ってますか、
今ね大阪の吉村知事なんかはこの状況を受けて、うん、私ねかなり適切な、はいはい、批判を恐れず適切なアドバイスをしてると思うんですけど、大阪の吉村知事最近何を言い始めたかというと、うん、ご高齢で、重症化リスクのある人はとにかく今このタイミングで外出ないでくださいっていう、私ねそっち方向のアドバイスの方が正しいと思うよ。だって若年層の致死率重症化率 0% ならその人たちに例えば病院に行けとか治療するとかっていう方向性じゃないと思うんだよね今、うん、高齢者に移さないことが大切なら高齢者に動くなっていう、あえて言いにくいことを言ったという意味では私ね大阪の吉村って大したやつだと思いますよ。でこれをもうちょっと早く言ってくれりゃですね俺なんか今日出てこなかったんで
いやいやそこにつなげたかったわけですね全てね
どうしてわかりました
いや大丈夫、お見受けする限り辛坊さんとてもお元気そうなのでほっといたしました。
パタッイギリスの司会者で突然パタッていくわけだから
いやいやいや、はい、大丈夫ですよ。太平洋横断された方なんですからね、
関係ないし、はいはい、
さあまだまだご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエスト、今日は、私増山が自宅からオンエアしていると聞いた時に聞きたい曲です。お待ちしております。さあこの後は月一レギュラーです、航空旅行アナリストの鳥海高太朗さん、スタジオにご登場です。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。お盆の JR 指定席予約昨年の 2.69 倍。JR6 社は8月10日から17日の新幹線と在来線の指定席の予約数が今月25日の時点で173万席と発表しました。これは去年と比べて 2.69 倍と大幅に増えた一方、コロナ禍以前の2018年と比べるとおよそ6割にとどまっています。さあ専門家の方お迎えしております。月一レギュラーです、航空旅行アナリストの鳥海高太朗さんです。
よろしくお願いします。画面越しで、はい、よろしくお願いします。
しかおりませんでなんか忙しいらしいじゃないですか。
いやいや全然そうでもないですよ。なんか本来であれば全国旅行支援が始まるタイミングでしたんで、ええ、今ぐらいその話題で多分僕はいろんなメディアに呼ばれるのかなと思ってたんですけど、はい、ただ今までだと感染者拡大すると僕こういうメディア出演ってほとんどなくなってたんですよ、
ええ、
それが今回は感染者が増えても一定の方がやっぱり旅行に行かれるっていうことで、はい、その動きっていうことでのちょっと解説っていうのは今増えてます
ね。なるほど、まあ、私の手元の資料だとこの1週間だけでも広島高松で講演会のお仕事と忙しいじゃないですか。
そうなんですよ、本当に講演会 の話をいただいてるんですけど、広島の講演につきましては辛坊さんのラジオをよく聞かれてる方からやっぱり声をかけていただきましたので
広島で、
はい、嬉しいですね。
やっぱりポッドキャストで聞いていただいてるみたい で、いろんな地方で今講演させていただいてるんですけど、大体本当3分の1以上は必ず辛坊さんの名前が出てくる
という。あ、そうですか。
はい、もうそのぐらいそれを聞いて、なんかこの人面白そうだなっていうので声をかけていただいたということで。
全国の講演関係の皆さん、鳥海高太朗さん本当に面白いですよ。その上体重は重いですがフットワーク軽いですから。
まあその通りですね。はい。
さあどうなってますか今の旅行の状況は。
そうですね、まずしんぼさんも海外旅行行かれたということで、はい、
先週末、いや先々週末かベトナムに行ってきまして、
それで今度ハワイですか。
そうです、8月にそのところが、はい、ハワイもですね、ただどうなんですかね、最初 JAL で撮ってたら、はい、JAL 欠航になっちゃって、で ANA に撮り直したんですよ。そしたらその ANA もですね、他の航空会社との共同運航便ってやつが1便私の家族の中に含まれてたんですが、
はい、ユナイテッド航空運航便ですね、はい、
よく知ってますね、
もちろんもちろん、
それが突然欠航になって、
はい、
でアナに泣き込んだら泣きついたらですね、まあ一人だけだったんで、一人の片便、はい、片道だけだったんで、数時間遅れのアナ便と振り返ってもらえてなんとかなったんですけども。
あ、そうなんです。まあでも7月から ANA も JAL もやっと毎日運行で、その羽田成田っていうのはちょっとまあいろいろあるんですけど、
ハワイ便ですか、
はい。はい。どっちかからだったら必ず両社とも1便ずつはあるので。
そういうことなんだ。
はい。
どうなんですか。でもそうやってユナイテッドで欠航便が出てるということは、昔ほどやっぱり客がいないってことですか。
そうですね。まだ戻りは1割に満たないんじゃないですかね。
え、そんなもんですか。
そうですね。便数的にも昔だと ANA、JAL、でユナイテッド航空、デルタ航空、ハワイアン航空っていう形で、
すごいですね、いきなりハワイ便聞いただけで全部の頭の中に地獄票が入ってんですね
入ってますよ、大体何便あるとか全部大体各社
すごいな、
どの飛行機を飛ばしているとかも含めて入ってるんですけど、で JAL が今羽田成田で、1便ずつは出していて、ANA も金曜と土曜日は520人乗れる2階建ての A380 っていう飛行機を成田から飛ばして、あと日曜日から木曜日は羽田からボーイング787で飛ばして、多分辛坊さんそのどっちかになるんじゃないかなという、金土発だったら成田からだし、それ以外だったら羽田からだしという。
あ、そうですか。どうなんですか今は、もうちょっと待った方がいいのか、今行っちゃった方がいいのか、どうなんですか。
結論は、8月予約している人の海外旅行のキャンセルはほとんどないそうです。それでもう売れるのはファーストクラスとビジネスクラスが真っ先に売れていくと。もう高い席からとにかく売れていくと。
金持ちがみんな海外旅行し始めたっていうことですか。
基本的にはそうですね、そういうことです。
私自慢じゃありませんが、家族全員エコノミーです。
あれ、ビジネスクラスじゃないですか今回。
エコノミーです。現実ですね。
なのでエコノミーの方が席は取りやすいんですが、各社取材すると大体8月はもう大体8割以上は予約がもうハワイ便入ってますね。ただまあ便数が大体まだ5分の1ぐらいしか全席に比べて飛んでないので、まあ、そういう問題ありますが、飛ぶ便に関してはもう皆さん8割から9
割。向こう行って向こうのホテルってどんな予約状況なんですか今。
まだアメリカ人の国内の人が来てるのと、あと韓国人が自由に来れるようになったので、はい、それを合わせるとやっぱり8割9割ホテル稼働率大体出てますね。
あ、中国の皆さんの移動の状況どうですか今。
いや、全く動きがないですね。来ることはできても、今度帰国した時がやっぱり大変なので、お国に戻る際が。で、これは台湾も同じなんですけど、はい、台湾は何日かその、ついても隔離があるので。
じゃあ、台湾、中国の皆さんが動き始めたら、一気に需要、需給が逼迫しますね、それ。
そうですね。まあ、そのあたり、まあ、それは世界的に見てそうなんですけど、まあ、でも逆に日本なんかはそういった人たちが来てくれないとっていう部分のインバウンドは当然、あると思いますので、あったんですけど、辛坊さん、あれ、帰国の時のMySOS ってアプリはうまくいったんですか。
行きました。MySOS というのはアプリケーションをですね、スマホにダウンロードして、それで、日本の3回以上のコロナ のワクチンの接種証明書を、写真で撮ったやつみたいなやつを入れても、あれ有効なんですね。
大丈夫です、写真で。はい。
それで、ベトナムでですね、現地のクリニックに行って、現地のクリニックで、日本向けの使用 の証明書を出してほしいって言ったら、JAL と ANA はね、電子版でメールで行けるんですけど、それ以外の、私ベトナム航空だったもんですから、はい、それ以外の航空会社が電子版で行けるかどうかちょっと自信がないっておっしゃるもんですから、じゃあ紙のやつ出してくださいってお願いしたら紙のやつって取りに行かなきゃいけないじゃないですか。
行かないですね。そうですね。
現地2泊3泊の短い旅行なのにクリニックに2回も行かなくちゃいけなくて、それ値段がね、ベトナムで210万ドンっていう値段なんですけど。
そうそう、2万ぐらいですか。
いやいや、210万ドンは日本円に換算して1万3000円ぐらいですから、
はい、
それでだけど、そのクリニック行く往復のタクシー代だとかなんとかで結局2万円仕事になっちゃって。
そうです、大体アジアでもそのぐらいですね。でもアメリカ行くともう本当2万円超えしてますから、アメリカ、ヨーロッパで日本向けのやつだと大体2万円超え
で、家族5人で行ったら PCR 検査だけで10万円じゃないですか。なんとかしてください。
いや、なんとかなんないっすね。また、あ、だからハワイも同じように受けなきゃいけないですけど、ええ、ハワイはね、クリニックによって、JPEG ってあの写真データで送ってくださるんで、そうするとそれをそのまま MySOS っていうアプリに。
そうそう。それで MySOS にそれを入れて、はい、ほんで、帰国の時に、それ全部事前に座席の番号とかも入れなきゃいけないんですね。
座席の番号も入れ
る。座席の番号からなんから全部入れると、それまで赤だった、画面の表示が青に変わるんですよ。はい、その青に変わると、これがなかなかね、快感っていうかね、入国の時に関空って、ゲートをいくつか潰して、通路潰して、ものすごく長い、検査場ができてるんです、うん。検査場っていうか応対場みたいな。
確認するとかですよね。
なんか多分100人ぐらい、はい、100人1人がいるんじゃないのっていうところ。
成田のビブスをつけた方がその係員が。
何つけた？
ビブスをなんか。
ビブスって何ですか？
いわゆるサッカーとかでよくつけるような青とかの色のあるじゃないですか。
ちゃんちゃんこのペラペラのやつみたいなやつですね。
そうですあれを
あれビブスって言うんですか？ビブスって言うんですか？初めて聞いたそれ。
いやサッカーとか普通に使
ってます。サッカーでは普通に言うんですか？はい、いやそれつけた人が100人ぐらいこう滞留してるところの横を。うん、MySOS っていうスマホのアプリのブルーになってるやつをこう水戸黄門の印籠みたいにかざしながら青だ青だって言って撮っていくとみんながへへーって言ってですね通してくれる。あれ気持ちいいですね。
あれ気持ちいいです。僕もこの間帰ってきた時にハワイから帰ってきてやっぱり同じような感じ
で誰でも水戸黄門気分が味わえるという、う
ん、だからあれ日本人ってこうやってできればいいですけど外国人とってきついですよね。あれは
いや無理だと思うな。私の年齢で多分ギリギリだと思いますね。私より上の年齢だと多分気力自体がもう出ないと思います、うん、あれ。
だから誰かにやってもらわないととか一緒に同行してもらわないと結構厳しいところありますよね。じゃあもうコツをつかんでじゃあ今度ハワイ
をもう今回全部自分で一からもうそのために行ったんですけど、だから一から全部自分でやってみようと。でやってみたらまあなんとかギリギリ行けたんでまだ行けるかなと。
じゃあ次のハワイも大丈夫ですね。
いやだからその現地の10万円が嫌なんですよ。なんとかならないですかね。
今度もかかりますね。じゃあハワイも
不安。
いやもうでもやっぱり今出発前に PCR を受けなくてハワイも行けるようになりましたし、あとベトナムも行けるようになったんですけど、でそのせいで現地で陽性反応が出る人がやっぱり増えてるんですよ。
それ悲惨ですよね。だって帰りの飛行機乗っけてくんないわけだから。
売れないんです。72が切った検査をやって陽性が出て結局ハワイに10日間とか5日間とか居残りっていう。
だからそれで済む人はね、いや僕は帰りたいんですけどね、でも制度上帰れないんでもうちょっとあと2週間ハワイにいますっていうことが言える人はいいけど、そういうリスクを負いたくない負えない職業の人とかって海外怖くていけないですね。
そうですね。僕もこの7月の頭にハワイ行った時に向こうの旅行会社から言われたのが、安い無料のとか簡単なのでいいから日本出発前にやっぱり受けてから出発してくださいと。だから証明書はいらないので、それでやっぱり陰性だって確認した上で日本を出発しないと、特に辛坊さんも僕もそうですけど日程が短めな方じゃないですか、
はいはいはい、
そうするとやっぱりかかっちゃった時困るので、やっぱり ね、出発前は簡易検査でいいので、
なるほど、
受けてから行くのが、僕も受けてから行きました、やっぱり現地でかか
る、怖いんで。日本で検査して、陽性が出たらもう海外行くのは諦めるっていう、そういうことですね。
そうですね、そういうふうになるんですけど、だからまあ、ある意味、いろんな意味で、あと保険も必ず現地でかかった時の延泊とか飛行機変更する費用もカバーできるものに。
そんな保険あるんですか？
今そういうのが大体特約じゃないですけど、それを歌ってる保険が出てるんで。
コロナ陽性保険。
いや、いわゆる普通の海外海外旅行保険にコロナも対応しますよっていう形で、それでネットで一番安いので、この間僕が5日間で2500円ぐらい。
あ、それ2500円払っとくだけで、
それでもう
大きいですね。だって、最悪そんなことになったら何十万円仕事になりますもんね。
まあ3桁いくでしょうね、下手したら。
3桁ですか？
下手したら3桁ですよね。
それは2500円でカバーしてくれるんだ。
なのでそれは入っておけば、その延泊のそのホテルの費用も全額出してくれるので、例えばまあいい、それなりの、まあハワイ今ホテルすごい高いじゃないですか。
はい、
で、そういったとこ、そこのホテルそのまま居残れるので、そこでまあ、1週間とか10日過ごせるので、はい、基本的にホテル動かないっていうのが原則
なんで。あれですね、保険かけてわざとかかったりなんかしてと捕まったりなん
か。でもね、かかっちゃうと部屋から出れないんで。
あ、そうですか。
結局部屋がロックされちゃって、鍵を出れるんですけど、はい、その後戻れないんで、キーがワンタイムキーって言って、1回しか使えないキーに交換させられるんですよ。感染すると。
あら、まあ、
ハワイの場合で言うと。
それ大変ですね。
それで、まあ、ウーバーイーツとか、あとホテルのデリバリーで過ごさなきゃいけないんで、海はずっと眺めながら、リモートの仕事はできるんですけど。
だったら、初めからあれですね。
ちょっと寂しいですね、
海沿いの、自分の部屋のベランダから海が見えて、自室にプール があるようなところがいいですね。
そうです
ね。ダメ、計画的な犯行ダメですよ、辛坊さん。
だからもう、でもほとんどだから、海外旅行行く人やめてないし、むしろ日本がこの状況になったから、むしろもう予定通り行って、そのコロナ疲れというか、やっぱり、うん、ハワイもやっぱりマスクほとんどしてない状況っていうか、以前よりやっぱり減ってますから、うん、そういった意味でちょっと過ごしたいなって方は多いですね。
鳥海さん、近々何か計画してらっしゃるんですか？なんか噂によるとどっかから帰ってきたばっかりだって話がありますが。
どっかから？
アメリカから帰ってきたばっかりじゃない
です
か？
ハワイです。
あ、ハワイでしたっけ？
はい、6月末から7月頭にかけてで、その ANA の380という2階建ての飛行機が、はいはい、定期便に戻ってきたので、それに合わせて向こうに飛びまして、で、やっぱり行くたびに、僕もゴールデンウィークも行きましたけど、その後でもやっぱマスクは減ってますね。
現地のね。
現地のつけてる人は。
はい、どうした、その ANA の2階建ては。
いや、快適でしたよ。エコノミークラスですけど、帰りだけ乗ったんですけど。
いや、鳥海さん、エコノミー、隣の人がかわいそうだ。
いや、3席1人です。
いや、なんて。
3席1人
で。3席1人で横になって行ったんで。
は
あ、快適に。
そうですね、あれ3席1人で運よくそう空いてるとビジネスクラスなんかよりも、
いや全然快適ですよ、
ね、エコノミーで3席横になってる方が絶対楽ですよね。
ベストですね。なので今その海外旅行、国内旅行もそうだし新幹線もそうですけど、ネットで撮ってる場合って座席の指定っていうのはインターネットで頻繁にこう変更できますよね、
はあ、
だからできるだけ直前に空いてるところを探して、もし混んでなければ、それで隣が来ないようなところを選ぶっていうのが快適度が増すし、あと、まあ、コロナ対策にもなるし、
ええ、
いいのかなっていうのは。
マセラさん、うん、電話ですよ。
すいませんね、ちょっとごめんなさい。聞こえました。
これ丸聞こえですよ、それ。
ちょっと、自動音声のね、なんか電話かかってきて、ちょっと切ってきますね。
なんという緊張感のない自宅から仕事するとこうなっちゃうんですよ。
完全に席から外されて、あ、戻ってきました
ね。あ、そうですか、はい、私のところに今パソコンが向いてないんで増山さんの動きが見えないですか。鳥海さんの方に今パソコンが見えております。
戻りました、戻りました。ね、家電がね、突然なっちゃいまして、自動音声のなんかアンケートかなんかのね電話がかかってきちゃって、すいません。
そうですか。いや、まあいいんです、はい、なんかね、すごいリアルですよ。コロナの今をなんかリアルに語ってる感じがしますね、本当に、
うん、だからもうやっぱりその濃厚接触者とか、結局感染してしまうと旅行は取りやめるけど、
はい、
そうするとまあその航空会社とかまあ相談した上で、まあそのキャンセル料どうなるかってこととか、で宿単体で取ってる場合は基本的にやっぱり宿の方って皆さん優しいので、次にまた来てほしいっていう気持ちも込めて、じゃあもう今回はキャンセル料本来かかるんですけど結構ですっていうふうに対応してくださるところも多いんですよね。
それって日本の話ですか？
日本ですね。
アメリカ人そんなもん通用しないでしょ。
アメリカの場合は多分感染の場合どうかっていう感じでしょうね。
ああ、
おそらく。
でもそれなんか証明しろとか言われるとめんどくさいですよね。
そうですね。まあもうその証明の仕方をどうするかっていうのは問題なので、まあパッケージツアーを取っておけばまあその辺のところはあるんですけど。
なるほど、なるほど。
それで結局だから今羽田空港なんかももう駐車場も常に今平日も昼間満車になってますし。
いや、私も今日驚いたんです。今日伊丹空港の駐車場に入れたんですけども、はい、伊丹空港の駐車場も普段だったら屋上以外が空いてるんで、で屋根のあるところに入れた方が車熱くならないじゃないですか。
この時期は。
ところが今日入れようと思ったらもう屋根の上以外は全部満車。びっくりしました。
屋根の上だったそ
れ結構。まあだから最終的にしょうがない屋根の上であっちっちのところに車今止めた
もん。でもまだね止められるだけマシで、羽田はもう、第一ターミナル第二ターミナルの駐車場全然ダメで、第三ターミナルの国際線の方に。
なんでそんなことになってるんですか。そんなに人が動いてるんですか。
動いてますね。
みんなどこ行ってんですか。どういう層の人たちがそんなに。
いや結構皆さんもう家族連れがやっぱ目立ちますよ、
ええ、
それで、まあ、沖縄北海道方面が特に今年は予約がいいんですけど、
はい、
結局3回目のコロナの夏じゃないですか、
はいはい、
それでもう例えば中学1年生とか高校1年生の時にコロナ来た方はもう思い出が夏のなくなっちゃいますよね。
まあそうですね、まるまる3年だとそうですね、
そうなっちゃうんですよ。で、3年、2年までだとまだともかく、だからやっぱり感染してないとか濃厚接触者じゃなければ強行してるし、で行動制限がやっぱりないということで、
はいは
い、いやでキャンセル料も通常通り皆さん、まあまあ、かかってない場合は基本的には通常取るということになるので、まあ、そうするとやっぱ皆さん行きますよね。
わかりました。そんな中で今年の夏8月今から間に合うおすすめの場所を教えてください。
いやもうこれ感染次第なので、そのおすすめと場所というよりもキャンセルがしやすいその状況で手配をした方がいいと、
はあ、
それでおすすめはもうズバリ北海道です。 もうやっぱり。
それ単に鳥海さんが好きなだけじゃないですか。
いや、もうね、やっぱり暑いんで、やっぱり今僕南の方ばっかり行ってたんで、今一番行きたいのは北海道です。
やっぱりそう。
やっぱり、ね、涼しい20度台の、特にもう、稚内とか釧路とかもう本当、できれば涼しいければ涼しいほど。
いいですね。
そういったところで涼みたいっていうのが。
夏の北海道。
これはね、ちょっとこの1、2週間痛感してるところです。
ああ。行ってみよう。夏の北海道今から取れます？
いや、もう今、飛行機も少し空き始めてきてるんで、LCC も下がってるので。
あ、コロナのせいで。
コロナの、少し感染者増えてるので、はいはい、例えばピーチだったら、まあ、釧路とか女満別なんかにも直接飛べるので、そういったので行くと、本当1万円前後で行ける日もありますので、片道。はいはい、そういうのをうまく使って、涼しい、そしてレンタカーを借りて、沖縄はもう本当レンタカー足りないんですけど、北海道も足りないとはいえ、沖縄よりはマシかなっていう。
沖縄そんなレンタカー足りない
んですか？沖縄が全く足りないんですよ。もう1日3万4万払ってもレンタカーないですよ。
うっそー、うん、えらいことになってますね。
いや、もう本当にえらいことになってます。それでもうリゾートホテルキャンセルするそう。だからレンタカーが取れないから、行けないからもうやめようっていう。
ああ、ホテル取れても車がない。
だからもうまずレンタカー先に取ってください。これはもう全てにおいて、この8月の旅行においては。
レンタカー先。
ありがとうございます。
ちょっと、ね、余裕がある方はね、はいはいはい、夏のいい旅行を楽しめるといいと思います。今日は航空旅行アナリストの鳥海高太朗さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
7月27日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。ズームミュージックリクエスト、この時間ご紹介していきます。
ありがとうございます。
ちょっと今5時になったんで、近所で5時の放送の音楽が流れてますけど聞こえてないですよね。
それはさすがにちょっと止めてくれっていうわけにいかないですね。
私が消せないんで大丈夫ですか？はい、です。すいません、はい。今日のズームミュージックリクエストのお題は、
はい、
私増山が自宅から放送していると聞いた時に聞きたい。
どうなんですかね、部屋とワイシャツと私とかそういうやつですかね。
ご紹介しますね、
はい、お願いします。
新宿区のラジオネームシャコパンチさん、
へーへ
ー、グレーのウィンターアゲインをお願いします。
なんで
これはね、増山さんに会えなくて寂しい辛坊さんの気持ちと歌詞が重なるから、会いたいから恋しくてあなたを思うほど、
ちょっと違うなそれはな。
違いますか、はい、じゃあね、神奈川県のラジオネームピッコロコロさん、
へーへ
ー、松田聖子さんの青い珊瑚礁をお願いします。
なんで
イントロが増山さんの豪邸のリビングっぽい感じがするので、
いや
豪邸じゃないですから。
まあちょっとカメラの画角が狭すぎて豪邸なのかどうなのか判定つきかねるところがあります、
はい、見せられません。それからですね、大田区のラジオネーム看板のビーンさんですね、はい、ビーチボーイズのココモをお願いします。
なんで
これは、お嬢さんが発熱されてご自身は自宅軟禁なんて、同い年の私は人事とは思えません。せめて雰囲気だけでもビーチでカクテルを楽しんでいる気持ちになってほしいので、増山さんに捧げるリクエストですと。どうもありがとうございます。
優しい、
はい、あとはですね、神奈川県伊勢原市にお住まいのアクアフェリオさんですね、はい、これは2番目に多かったリクエストだそうです。小坂明子さんのあなたをお願いします。
あ
ーレースのカーテンにワンちゃんとくればこの曲しかありません。
そうですね。
はい、そして、一番多かったの6件いただいています、はい、三重県伊勢市の伊勢の北斎さん、 エマニュエル夫人のテーマをお願いします。
なんで
辛坊さんが、辛坊さんが解説する白いレースのカーテンラタンチェアに座っているのはまさにエマニュエル夫人です。いや私ラタンチェアに座ってないです。
まあ確かにラタンのチェアに、ね、エマニュエル夫人 ね、 ね、はい、
インパクトのあるあのね
シルビア・クリステルだったかな確か、うん、という女優さんですよ
でしたっけ、
はい、主演女優さんエマニュエル夫人、
ね、
はい、素敵なあの映画だったと言いたいところだけど私見てないんであ
のグッドプロモーション、
ポスター写真だけはね、ポスター写真だけは鮮烈に覚えてますけども、はいはい、中の映画見た記憶はないな、
私もない。
そうですか、わかりました、はい、本日のズームオンミュージックリクエスト、ビーチボーイズココモ、
いいですね、ちょっとね、
はい、華やかな感じで夏らしくていいんじゃないですか、
はい、いいですね、ではここもエンディングにお送りいたします。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。で明日木曜日なんですけれどもレギュラーの飯田浩司アナウンサーは新型コロナウイルス陽性判定のためお休みになります。
陽性判定ってかっこいいよな、
陽性判定すと
陰性判定って言うとなんかダメみたいな感じがするじゃないですか。
いやいやいや、
そんなことないですか、
病気ですから。そうですよ。で4時台ねゲストをお招きいたします。辛坊さん一人じゃ寂しいと思いますのでジャーナリストの須田慎一郎さんをお迎えします。
なんでだよ、どうして本田翼じゃないんだよなんで須田さんなんだよ。
須田さん素敵ですよ。
本田翼さん寂しさ募るでしょそれ余計に。
そんなことない。今ね須田さんはあの取材するユーチューバーとしてもねご活躍されてます。
取材するユーチューバーなの須田さん。
そうなんです。そうなんですよ。
山口組の最新事情でも聞いてみたいな。
明日はねあの安倍元総理襲撃事件のあの奈良市の近鉄大和西大寺駅前なんかをね取材されているということなので。
偉いね。
はい。
大したも
んだね、そのあたりを伺っていきたいとね思っております。はい、明日おじさん2人辛坊さんそして須田さんへの質問お待ちしております。
行動会がどうなってるかとかねその辺のことをしっかり聞いてみようと思っております、う
ん、いやまあそのあたりもね。メールは zoom@1242.com ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのメッセージお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。ASEAN会議声明案、ミャンマー情勢に深い懸念。時事通信によりますと、ASEAN 東南アジア諸国連合が来週カンボジアで開催する外相会議の共同声明案が明らかになりました。声明案では、ミャンマー情勢に深い懸念を表明。クーデターで権力を握ったミャンマー国軍に対し、ASEAN が求める暴力停止など5項目の合意の全面履行へ具体的行動を取るよう迫ります。
ちょっと最近ミャンマーの軍政は、
はい、
まあ最近じゃないですけどねもともとミャンマーってあの、やっと民主化したなと思っていてで総選挙もちゃんと行われて、うん、アウン・サン・スー・チーさん率いる、
はい、
あの国民民主連盟というところが圧勝してるんだけどその圧勝が気に入らないっていうことなんでしょうね。翌年の、うん2020年の11月8日に総選挙が行われてアウン・サン・スー・チーさん率いる、はい政党が圧勝してるのに翌年の2月に国軍クーデターで、
ね
その選挙で選ばれたアウン・サン・スー・チーさんら、まあ、以下それも、これ、本来ならばアウン・サン・スー・チーさんが国のトップで大統領になっててもおかしくないんだけれどもその直前に、はい憲法法律をいじってですねトップに立てないような制度を作っちゃったんで、うんうん、アウン・サン・スー・チーさんってじゃあ国内での立場って何なの選挙で勝った一番の政党を率いてる人物で本来ならば大統領的役割を担うべきなんだけれども国内法的にそれができずにですねそうこうしてるうちに国軍がクーデターを起こしてスー・チーさんらを拘束してでそれがもう1年半も前の話なんですけれど1年半経って、はいでその国軍がクーデターを起こした理由の一つにですねいやいわゆる少数民族がまあ軍的な、まあ、暴力で、反対、まあ、独立運動みたいなものを仕掛けてるとそれに対してアウン・サン・スー・チーさんが手ぬるいから、 なかなかその少数民族の反乱みたいなものが収まらないんだっていうのが、あの去年の2月にクーデターを起こした時の理由に挙げられてたんですが、じゃあそれから1年半経ってその問題が解決したのかというと、はい、ますます状況は悪くなる一方で、でミャンマーって実はですね、私はあの、非常に興味と関心が長いことあったのは、あの1980年前後から、まあ、バックパッカーで東南アジアよく行ってたんですけども、はい、当時はですねミャンマー入れなかったんですよ、まあ、実質的に鎖国状態だったもんですから、
はい、
これも言っちゃっていいのかどうなのか分かりませんが、当時ですね、某局の、あの番組の番組でですね、某局の番組の番組っていうかですね、某局の番組で、当時の若手の漫才師の方がですね、ヒッチハイクであのロンドンまで行くっていうのがあったんです。今そのうちの一人が大変活躍をされてますが、バラエティーとの司会で、
あ、はいはいはい、
もうちょっと具体的なことは言いませんが、猿岩石
懐かしい名前ですね、
言ってんじゃんよって話ですが、
言ってますよ、
はい、あの時になんかヒッチハイクで日本出発してロンドンまでたどり着いたことになってますが、ある程度知識のある人は行けるわけねえじゃんって思ってたんですね。でそれは後に明らかになってるわけですけど、今もあの公然の事実ですが、公然の事実だった、公然の事実じゃなかった時からそんなもんヒッチハイクでロンドンまで着かねえよと思っていたのは、タイまではまあとりあえず行けたとしてもですね、タイからその、西隣がミャンマービルマなんですよ。その西隣が当時東パキスタン、まあ、今バングラディッシュですね。それからあの、まあ、当時は陸路で今ほどあの国際情勢厳しくなかったんで、そこまで行っちゃうと、あとインドから、西パキスタン、アフガニスタン、イラン、トルコ抜けてヨーロッパまで陸路で行けたんですね。今はもうちょっとアフガニスタンがあんな状況になっちゃって以降はですね、ちょっとなかなかそれが難しくなったんですが、当時はバスルートで行けたんですよ。だからそのサル岩石がロンドンまで行った時に、ここのミャンマービルマのところだけちょっと絶対無理だっていうのが国際常識で私持ってたもんですから、あのテレビ番組見ながら絶対ここ飛行機で飛んでるわって
ありえないと、
でそれはもう後に明らかになって、まあ、そこの区間は飛行機で飛んでいたということが後に分かるわけですが、はい、当時からある程度ものを知ってる人間はここビルマは絶対入れないっていう、鎖国状態だから入れないっていうのは常識だったんですよ。で長いことそんな状況が続いたんだけども、まあ、あの民族運動が盛んになってビルマという名前自体ももういやそれミャンマーに名前変えようとかっていうね、いろんな紆余、まあ、曲折あって、で、まあ、あの民主化が進んでようやくちゃんとした選挙が行われて、でやっぱり民主化を率いる勢力が選挙で大勝した直後に軍事クーデターで軍事独裁がまた復活して、
はいはい、
でさっき言ったみたいにその軍事のクーデターをした人たちの理由で言うと、いやアウンサンスーチーさんが 手ぬるいから少数民族の反乱が収まらないんだみたいなことが一つクーデターの理由だったんですけど、でそこから1年半経って状況どうなったかというと、軍政になったもののその状況は悪化する一方なんですよ、
はい、
悪化する一方だからやっぱ国民の間でやっぱちょっとこの軍政で国まとまらないんじゃないのっていうような批判も高まりつつある状況の中で、まあ、こう今回軍がですねアウン・サン・スー・チーさんの側近の人たち4人を処刑するという、
はい、
まあちょっといくらなんでもむちゃくちゃだろうということで、今国際的な関心も強まっててね、昨日あたり林外務大臣もアメリカなどと共同してですね、ちょっとこれまずいんじゃないのっていう、だからこういうことってね、やっぱ国際社会の監視が薄れると次何をやらかすかというと、本音ではスー・チーさんの側近4人をこの軍政は処刑しましたけど、本当に処刑したいのはアウン・サン・スー・チーさん本人なわけですよ。ただ今国際社会の監視が厳しいから、さすがにアウン・サン・スー・チーさんに手出すとまずいよねっていう状況で手控えてる状況なんですが、僕はちょっとね恐ろしいところで、今までアウン・サン・スー・チーさんって自宅軟禁みたいな形だったんですが、
はいですね、
今回の一連の動きの中で刑務所に移送されちゃったんですよ。で刑務所の中に入れられちゃうと、国際的に何をされるか分かんないっていう、だからこれ以上無茶なことをしないためにも、いや世界が見てるぞっていうプレッシャーはかけ続ける必要があると思う、
徹底的にね、
はい、私実はその前回2020年の総選挙で民主化がはっきりした段階で一遍ミャンマー入ってるんですよ。その時って本当に普通の市民生活が戻りつつあったんですけど、その直後にクーデターが起きたんで、はい、今実は外務省の 日本の外務省の危険渡航勧告でレベル3って言ってですね、もうすぐ退避のその一段上の非常に厳しい措置が取られてるんで、はいはい、日本からなかなか入れないんだけれども、私はちょっとコロナが落ち着いた段階で一遍ちょっと見に行かなきゃいけない。やっぱりそうやって国際社会が監視を強めることがね、これ以上無茶させないための一つの鍵になると思います。
はい、今日最後のズームオンでした。
ズームミュージックリクエストをお送りしているのは、大田区のラジオネーム看板のピンさんからのリクエスト、ザ・ビーチボーイズ、ここもということで、ね、
どうもありがとうございました。
いいですね。これ今歌詞カード手元にあるんですが、
はい、
アルバ、ジャマイカ、バーミューダ、バハマ、つまりアメリカと南米の間のところの海がありますね、はいはい、あの辺 の, 地名がザーッと並んでるんですが
行ってみた
い、まあ、そういう曲です、はい
ね、思いが強くなりますね。さあ、お聞きの日本放送、この後ショーアップナイターです。松山坊ちゃんスタジアムからオールスターゲーム第2戦の模様を解説、田尾康史さん、実況を日本放送山内博明アナウンサーでお送りします。で、明日の朝6時からは新業一課の OK コージーアップです。コメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんです。アメリカ FOMC を受けた FRB パウエル議長の会見につきまして、明治大学教授で経済学者の飯田康之さんに伺います。この、午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ジャーナリストの須田慎一郎さん登場。辛坊さんと須田さんで仲良くお届けいたします。
私なんで本田翼じゃないんだよ
いいじゃないですか須田さんで、
須田さん多分飯田君の番組ではね、経済ジャーナリストとして出てらっしゃると思うんですけども、
ね、
関西方面では反社会勢力ジャーナリストで通っておりますから、日本の明日はですね、暴力団事情をじっくり聞いてみようと。はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
はい、明日もあるよん。